蝶。丸ビルにいると自然現象にはうとうとしくなる。雨が降り雪が降ることぐらいは窓ガラスを透かしても知れぬことはない。しかしそれとても十分にわからぬ時がある。私の部屋から中庭ばかりを望むようになっているのである。雨は降っていないと心得て表に出るとポチポチと落ちていることがある。その他、雷帝のひらめく時ぐらいはようやくわかる。夕焼けの雲が赤くなっているのは九階、西洋圏のあるところの屋根の上のわずかの空でそれと知る。したがって指摘材料にはあまりぶっつからない。鳥さえあまり目に入らない。時には飛行機が飛ぶ。その爆音が聞こえるので窓に首を出してみると大空近く飛行機の飛んでいるのが見える。時には飛行船も来ることがある。魚とも鳥ともつかぬようなものがすぐ丸ビルの屋根の上近くを過ぎていることがある。のみもおらぬ、蚊もおらぬ。しかしたまにはハエが一匹いることがある。七階の上層に蚊は飛んでこないが、ハエは下階から飛んできたのであろうか。地下室の食堂の野菜の洗い場がここから見え、なんだか汚そうな模様であるが、あのあたりからハエが天井してくるのか。それとも人の背に止まってここまで来たものか。もっともそれも長くはいない。一日二日おってもういなくなる。ネズミがいたのに驚かされた。それは私の部屋ではない。八階に用事があって七階の階段を登っていると、ガスの鉄管の後ろの方に隠れ顔に大きなネズミがいた。すべて白く塗ってある鉄の壁の中にどうして隠れ場所が見つかろう。彼はまごまごしてその鉄管の傍らを登ったり下ったりして途方に暮れている様子であった。私は珍しくてしばらく眺めていたが、ネズミも長い尾を上げたり下げたりして私の方を眺めているばかりで果てしがないので、そのまま8階に登っていった。1階の森永の男が3、4人表に出てしきりに大地をぶっているので、何事かと見たらネズミ捕りに入っているネズミをそれから出して逃げるところを物でぶつのであった。よく見ると別々のネズミ捕りに5、6匹のネズミが入っていた。ネズミやハエは別に指摘材料というのではない。しかし、ハエは俳句の季題ではある。ただ、ある時、私は見るともなく、窓外に目をやると、珍しくも一匹の貴蝶がひらひらと中庭を飛んでいるのが目に入った。これは珍しいと窓のところに近寄ってみると、蝶はひらひらとその小さな羽を動かして、地下室のところまで降りるのであるが、どこにも出場がないのを見ると、またひらひらと上の方に登ってくる。そうして七、八階の辺の高さまで登るのであるが、もうそれより上に登ることはよして、またひらひらと舞い降りてくる。ある時は向こう側の窓近く飛んでいるし、ある時はこちら側の窓近く飛んでいる。私はしばらくその蝶を見ておったが、ふと中窓をめぐる各の窓に目を移すと、あちらの窓にも、またこちらの窓にも、この蝶を見ている人の顔があった。蝶は舞台にある舞姫のように、ただ一人この庭を独占して上下している。その実、通路を見出そうとして焦っているのであろうが、 我らの目には少しも焦っている様子は見えず、変凡として広い中庭に乱舞しているように見える。城壁のような無骨な壁と銃眼のような窓に並んでいるその単調な眺めの中に、計らずも貴重の舞を見出たということは、計らざる喜びであった。私は窓を離れて再び用事に携わった。そうして手を離して目をやると、蝶はなお飛んでいた。しばらくしてまた目をやると、なお蝶は飛んでいた。その日、用事を果たして帰るべく窓際に立つと、もう蝶はいない。そこにはただ殺風景な事務員の影が、どの窓にもあるばかりであった。日曜日。雪の降っている日である。丸ビルの7階の事務所の窓によって中庭を見ていると、真っ白に積もっている何の傷もない雪の上に何か落ちてきて、たちまち大きく黒い跡を印した。何事であろうと上を仰いでみると、9階の西洋圏の一つの窓に白い洋服を着て髪を美しく分けたボーイと赤い帯を締めておしろいを塗っている女給とが笑いながら下を見ているのが目に留まった。そうして、そのボーイの手に固められている雪の塊があるのが目に入った。やがてまたボーイの手で雪が投げられる。たちまち中庭の雪は黒く跡をつける。中庭といっても、そこは売店の屋根になっているところで、ちょうど丸菱の屋根にあたる。その雪の塊は、下の雪を破って黒く売店の屋根が現れ出るのである。ボーイと女給は面白そうに笑っているのである。そのボーイはちょうど窓の敷居の前に積もっておる雪を手のひらに丸めてはそれを放るのである。今日は日曜である。しかも雪が降っている。時計はさっき12時を打ったが、西洋圏にはあまり客がなく、ボーイも女給も手持ち無沙汰なのであろう。そんなことをして遊んでいるものと見える。そういう我が事務所も休みである。ある用事があって私一人出てきているのである。どの部屋の窓のカーテンも皆降りてひっそりかんとしている。たまたま我が隣室にはタイプライターを打つ音が響いている。この隣室にもタイピスト一人出てきているのかもしれん。日曜の丸ビルは寂しい。エレベーターも半数は休んでいる。その動いている半数のエレベーターにも乗る人は少ない。売店にも客は少ない。食堂も同様である。かしこに一人、ここに一人という風に陣取っているだけだ。それも多くは外から来た客だ。元来、ここの食堂の客は、この丸ビルに通勤している事務員が多い。それにまた、近所の会社の勤め人が多い。日曜日はそれらの客がげっそり減るので寂しい。9階の西洋圏でボーイや女給が雪を投げて暇を潰しているのも道理あることである。丸ビルが寂しいばかりでなく、東京駅も寂しい。遠隔の地方から来る客、また遠隔の地方に旅する客には変わりはなかろうが、近郷から来る通勤客は皆無だ。もっとも晴天の日であると別種の客がある。女子供が多い。 日々通勤している人も、今日ばかりは和服に着替えて、打ちくつろいだ姿をして、細君や子供を携えて東京へ遊びに出かけるのである。それらが丸ビルの売店を冷やかしたり、そこの食堂で昼飯を食ったりするのも稀にある。しかし、大概は銀座や三越やまた浅草あたりに行くのであろう。勤め人が細君から命ぜられた買い物をして帰るのは、丸ビルが最も便利である。そうでなくても、大概引け時には、一度丸ビルを通過して東京駅に来るのである。丸ビルの下の十字街が雑踏するのは、正午の食事時と、この引け時である。それらの人は日曜日にはない。銀ブラの盛んな時間になると、丸ビルはひっそりとする。売店は大概店をしまうのである。食堂も7時か8時頃には大概戸を閉じる。丸ビルばかりではない。丸の内一帯がひっそりする。日曜でことに雪の日の暮れ方は寂しい。東京駅にはただ遠方に行く旅客が集まり来たるばかりである。自動車の中から寒そうに現れる家族連れがある。街灯の襟を立てて重いカバンを下げた客が市電から降りる。それらが泥泞を踏んで東京駅灯に立つ。少ない客を乗せた円太郎は雪痩せを飛ばせながら景気よくかけてくる。それが五六台もたまって黒く雪の中にいるのが目立って見える。中央郵便局。よく新聞を見ていると、郵便集配人が雪に凍えて山の中に死んでおったという話などがある。哀れな郵便集配人よと、それらを読むたびにまぶたが熱くなるのを覚える。その集配人だとて人である。雪の深い山路などは行きたくないに決まっている。できることなら怠けて終日こたつにくつぶっていたいであろう。時には暖炉の傍らにばかりかじりついている上官を呪うこともあろう。決してその死んだ集配人を立派な人とも考えない。職務に忠実な人とも考えない。職務に忠実でない人とも無論考えないが、ただその集配人をそんな羽目にまで置く郵便の組織を感心する。集配人を殺す組織を感心するというと変に聞こえるが、それほどまでにして郵便物を集配する組織だった郵便事務に敬服する。私は郵便物を自分で東京中央郵便局に持って行くことがしばしばある。中央郵便局はすぐ東京駅前にある。この中央郵便局というのは震災前までも木造の粗末な建物であった。震災後はことに一夜作りのバラック建てである。表の戸からして粗末である。狭い入り口が二つあって、その一つは開けっぱなしになっている。たくさんの人の出入りに便利なように、ハンドルが細引きか何かで縛り付けてあって、一枚の戸が開いている。風がビュービュー吹き込んで寒いだろうが、局員はそんなことには頓着しないのである。郵便切手を売る口、書き留め、速達便を受け取る口、普通郵便を受け取る口などに分かれているが、すべて便滑に無造作に取り扱われる。書き留め、速達便の前には人の山を築いていることもある。 私は速達便などを持って行くときは、その山の後ろからポンと机の上に放り投げて、頼みますと言うと、局員は他の書き留め便などを処理している間でも、ちょっとそれを見て頷いてくれる。そうして他の書き留め便に移る寸劇を見て、切手の上に日付のスタンプを押して、前のカゴにポンと放り込む。すべて敏滑で無造作である。それが頼み手の誰であるかということに、もとより頓着はない。小僧、給仕、車夫、勤め人、女給、ハゲ頭、さまざまな人が群衆してきているが、すべてに対してそうである。かの多くの三等局などで速達便を持っていくと、前に誰かが出したただ一本の書き留め郵便を処理するのに悠々と時間を費やし、ようやくその書き留め郵便を終わると初めて速達便に移って、分かっている目方のものを丁重に計りにかけてみて、やっと受け取るようなのとは大変な相違である。あまり無造作なので、あれで無事に配達してくれるかと思うこともあるが、三四時間の後に確かに先方で受け取ったという電話がかかる。普通郵便物にしたところでポストに放り込むようにできてはいるが、そこに一人いる局員に手渡しても受け取ってくれる。彼は受け取る傍ら地方別にしている。雑誌などを車で引き込むとすぐ向こうの方でそれが処理されている様子である。郵便の赤自動車は絶えず裏口から出ている。万事が干渉で少しも手数を要せん。それに局員が勤勉で無造作である。私はこのバラック建ての中央郵便局が好きである。たまたま現在の局員が皆いい人なのかもしれぬが、そればかりでもあるまい。やはりたくさんの人が来るこの郵便局は自然こうなくてはならないのであろう。それにバラック建てということが局員の気を軽くするところもあろう。中央郵便局はやがて立派な建築をするということである。そうすれば東京駅等にまた美しい建物が一つ増えるであろう。立派な建築ができたらこんな風に無造作には行かなくなるかもしれぬ。しかし、我が愛する中央郵便局はどこまでも各無造作にありたい。無造作にあるように窓口の建築をすることだ。山中で投資する集配人にも敬意を表するが、この中央郵便局員にも敬意を表する。